本庁は老人が見た夢と題して新井淳牧師に説教いただきます。
教会創立66周年、おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。今年は、敗戦70年ということですから、創立66周年ということは、戦後の混乱期に、創設をされたということでありますから、想像いたしますに、先の見えない困難な時代にあって、この地における開拓伝道の灯火がまさに世の光となってひときわ輝き始めたのであろうということを想像いたします。それから66年、昨晩も役員の有志の方々と会食をしながら教会の歴史の一部を振り返る場面がございましたけれども、主の道は必ずしも平坦ではなくて、むしろ襲い来る激しい嵐にあがらうというようなこともあったのではなかろうかと思いはいたしますが、こうして今日のこの66年の日を迎えられたというのは、誠に神様のお恵み導きであると信じます。そのような記念の日の礼拝にこうしてお招きいただきましたことを光栄に思いますし、心から感謝をいたします。私は、新井淳と申します。日本キリスト教団十日町教会の牧師をしております。また、地方には十日町幼稚園とありますが、十日町幼稚園という保育園の、働きもさせていただいております。伝道師の時代から含めて牧師になって23年目を迎えております。自分の紹介などもしながら今日お話をさせていただきたいと思いますけれども、今年の春に風に立つライオンという映画が公開されました。原作はシンガーソングライターのさだまさしさんの風に立つライオンという同名の歌曲であります。でその歌にはモデルがおりまして、でそれはアフリカで医療に携わる若いお医者さんでありました。その歌はとても私好きでありましたので、映画も見たい見たいと思いながらまだ、鑑賞できていないんですけれども、その映画見てないので歌の方から簡単に中身を説明いたしますと、その若いお医者さんがアフリカでの医療に身を投じていくわけですが、そのために、日本において離れ離れになってしまった恋人がいて、その恋人が、いよいよ結婚することになったという報告の手紙をその青年に送ります。その報告の手紙を受け取った主人公が、自分が今アフリカにいるということや祖国日本のこと、その社会の在り方、自分の生き方、自分の役割、人生の意味、そんなことを回想し再確認をするというような、そのような内容の歌でありました。この歌が発表されたのが1987年、私は大学2年の時でありましたけれども、今から約30年ほど前になります。その頃、学生生活を京都で送っていたんですが、ある日のこと、アフリカでやはり医療ではなかったと思うんですが、支援活動をしているという方が一時帰国をされた際に、私の父を訪ねて我が家に訪問をしてくださったということがありました。 まあ、父とその方は久しぶりのその再会を喜びながら、まあ、楽しく歓談をしていたわけですけれども、私はその傍らでどうしても聞いてみたいことがあって、でも聞いていいのかどうしようかということで、まあ、悶々としておりました。なぜ悶々としていたかというと、その質問がこの楽しい雰囲気をぶち壊してしまうんではないかということを懸念したからです。その質問というのはこういうものです。周囲で飢えて亡くなっていくような人たちがたくさんいる、そういう環境におられる、そういう環境であなたは3食やっぱり食べるんですか、という、そういう質問でした。責めるつもりなど毛頭なかったです。ただ純粋に疑問だった。自分の中ではそれが矛盾のように思えて、何かそれをこう整理する答えというのが欲しかったというのが正直なところです。それでタイミングを見計らいまして、意を決して聞いてみたんです。やはり3食食べるんですか。すると思いのほかあっさり答えが返ってきました。もちろん食べますよと。今拍子抜けしている私に微笑みかけるようにしながら、その方は優しく教えてくださいました。自分が食べる、僕が食べる食料を数人の人に分けてあげることは簡単です。でもそれでは僕が倒れてしまいます。僕の仕事は彼らを助けることであって、その任務を遂行するためには僕は3食きちんと食べて健康でなければならないんです。こういうふうに教えてくださいました。顔から火が出るというのはこういう時に使う言葉だと改めて思ったものです。私は自分を心から恥じました。私の質問は単純に、先ほども言いましたが、責めるようなつもりは毛頭なかったとはいえ、やはり現実をよく知らずに、もっと正確に言うと知ろうとせずに、勝手なイメージだけで投げかけたものだったのではないか。しかも自分は毎日家で温かい食事を十分にとっている。なのに実際に貧困の中に飛び込んでいったその行動力に対して、なんと自分は傲慢な気持ちを抱いていたんだろうかと、なんと不誠実な問いだったんだろうかと、本当に自らを恥じました。その出来事があってから間もなくさだまさしさんのこの曲を聴いたのであります。その曲を何度も何度も本当に繰り返し聴きながら、アーネスト・ヘミングウェイの老人と海という小説のことを思い出しておりました。文庫本にしてわずか100ページほどの短いお話です。主人公は年老いた漁師サンチャゴと言います。サンチャゴは来る日も来る日も小さな帆掛け船に乗って一人で大海原へ漁に出ていきます。彼にはパートナーとなる助手とも言うべき少年が乗っていました。その船には乗っていました。二人で漁に出て行っていた。しかし40日間一匹の獲物も得られないその老人に、少年の両親は見切りをつけます。少年をもっといい漁師のもとにつけて修行させたい、親としては当然でしょう。ですから少年を別の船に乗せてしまいます。老人は一人ぼっちになってしまいます。それでも毎日毎日海に出ていきます。しかし魚が取れない日は84日間にも及びました。彼の船についてこんな表現がしてあります。帆掛け船ですから、その帆についてなんですが、あちこちに粉袋の継ぎが当ててあったが、それをマストにぐるぐる巻きにした格好は永遠の敗北を象徴する旗印としか見えなかった。 このように描写されています。永遠の敗北を象徴する旗印、なんとも寂しい表現であります。永遠の敗北、これはたった一度の敗北、あるいは過去の失敗、そういったものを意味しているのではなくて、むしろこれから先のこと、その船が、またその老人が戦い続けてなお勝利を得ることはないであろう、そういうことを意味いたします。周りの者が見る限り、年老いた漁師と継ぎはぎだらけの帆を持ったおんぼろの船が獲物を仕留めてくることはもうないだろう。この老人が海に出ていくのは全く無駄なことなんだ、そのように言っています。老人ですから、当然のことながら年を取っていましたし、そして船をはじめとして何もかもが古かったと書いてあります。漁に使う道具、魚の狙い方、狙う場所、その全てが古くて、時代に取り残され忘れ去られた英雄のようであったとも書いてあります。しかし老人は明らかに魚を狙っていました。この男に関する限り何もかも古かった。ただその目だけは海と同じ色をたたえ、不屈の精気をみなぎらせていた、このように記されています。何がこの一人の老漁夫を海に向かわせていたんでしょうか。引退してもおかしくないこの老漁夫に漁をさせ続けていたのは一体何だったんでしょうか。仲間たちからもすでにもう相手にされなくなってしまった。唯一の理解者でもあった少年にも離れられてしまった。それは親には逆らえないという不本意な理由であったとしても、でもその仲間がいなくなってしまった。孤独になりたった一人になったこの老人、しかしこの人を奮い立たせていたものは一体何だったんだろうか。そんなことを考えてみるんです。私は司法のプロフィールにもありますように宮城県で生まれました。父が牧師のクリスチャンファミリーの中で育ちました。中学からは家を出て群馬県にあります新島学園という学校に進学をいたしました。理由は2つあります。1つは寮生活をしたかった、それからもう1つは父親のがにどっか放り出してみたいという思いがあったようで、その思いが一致しましたので私は中学で家を出ました。でその寮生活をしてみたいというのは、当時我ら青春というご存知の方もいらっしゃるでしょうか。あの学園物は 学園物と言われるような、ドラマが流行っておりまして、その再放送を見るのが楽しみでありまして、高校生が部活の仲間たちと寮生活をしながら楽しく学園生活を送ると、で舞台がほぼその寮や部活という、そういう内容でございます。ですから寮に入ったらあんなに楽しい生活ができるんだと、口うるさい親からも離れられると、単純にそういうことを思って行く行くと言って外に出て行きました。しかしながら、まあ、寮に入って荷物を、まあ、整えて親と別れたその夕方から、その瞬間に私の楽しみにしていたイメージというのはこっぱみじんに打ち砕かれることになります。寮というのは完全なる縦社会でありまして、プチ軍隊のようなものであったかと思うんです。先輩は絶対的な存在であって、家 下級生は奴隷という、それをいきなり親がいなくなった瞬間に叩き込まれるようになるわけです。私に与えられたのは一畳ちょっとのベッド、そこだけであって部屋の中を自由に歩き回ることさえ許されない。朝は6時半に起きて先輩を起こさないように静かに掃除をしなさい。もちろん起こさないようにでありますから、掃除機などはございませんで、ほうきで履くわけですが、ほうきもこうやってさっさっさっと履くとほこりが舞いますから、ほうきというのはシュッとこう止めて履けて、こういうことをさせる。7時になったら先輩を起こしなさい。でもそれも7時です起きてくださいというような単純なものではなくて、寝ている先輩の両肩をそっと抱いて揺するようにしてしていただいたら分かりますが、本当に気持ちよく起きられるんです。でもそのようにして起こしなさいと。いつも仰向けに寝ているわけではありません。横向いて寝てたりするときにどうやって肩を持とうかと真剣に悩んだりしたこともあります。なぜならば失敗するとどやされるからです。外に買い物に行くのも全て走っていかなければならない。最長でも15分以内に帰ってこなければならない。行くときには必ず寮の中全ての先輩たちに御用聞きをしてから、何かございませんかと聞いてから出て行きなさいとか、全くもって想像していたのとは違うわけです。自由時間になったらベッドの下に、まあ私は二段ベッドの上だったんですが、ベッドの下に降りて、その自由時間、夜の9時から10時まで自由時間だったんですが、1時間ずっと経って御用、何か命じられるのを待っているというような、そんな、それ以外は一畳ちょっとのベッドの中で過ごさなければならんという、そんなことです。母親がお茶でも飲みたくなるだろうと電気ポットを私に与えてくれましたけれども、その電気ポットは先輩のインスタントラーメンを使うためにだけ使われて、私自身がお茶をそれで飲んだことはありませんでした。でもそんな生活も、まあ、住めば都とはよく言ったもので、慣れてしまうとなんてことはない。先輩の目を盗んで友達とお話をする、喋るというのも部屋で同級生と喋ることも許されていませんでしたから、こう口パクでこうやってお話をしたりするのが楽しみになったり、自習時間にこっそりとプラモデルを作ったりとか、まあ、そのぐらいのことは認められていましたので、そんなことをしながら楽しい学園生活を送っておりました。ただ高校生になるときに、中学を卒業して高校に入るときに、寮の社官の先生方にこう告げられます。あなたは高校では寮に入れられませんと、寮に入れません。私は当然のように寮に入れると思っていたんですけれども、あなたは寮に入れられないというふうに告げられます。理由は後輩に悪影響を与える。一体何のことか全くわからないですよね。まあ、心当たりがなくもないんですが、まあとにかくあなたはもう寮から出て一人で生活をしなさいと、まあ、こういう宣言をされまして、そこから、まあ、今度は下宿生活を高校3年間は送ることになります。先生という、あるいは先輩という監視の目からも解き放たれたわけですから、どうなるかは、まあ、推して知るべしでございます。実に楽しい、まさに豊かな3年間を私はそこで送ることになります。いろんなことを経験体験させていただきました。まあ、当時私は将来についてもいろいろ思うところあったりして、当時は船乗りになりたい、そんな夢を抱いておりました。神戸商船大学に入ろうと、そんなことを思って学んでいたわけですが、確か高校2年の冬ぐらいだったと思うんですが、突如本当に衝動的にと言いますか、神学を学ぼうということを決意いたします。それこそダマスコの途上で改心したパウロのごとく、全く脈絡もなく何もなく突然そう思い立って進路を変更し、不動産に進み神学部で、学んでまいりました。もちろんその途中もいろいろ迷いなどはありましたけれども、 まあ、なんとか神様にこっちだこっちだと引き戻されながら国会に立つことを決意し出てまいります。最初の任地は東京の大森恵教会という教会、そこの、出張伝道所である平和島伝道所というところでした。任地を決めていただく際に学校側から希望はあるかというふうに聞かれましたので、東京以外でお願いしますと答えたはずなのに東京に行かされる、まあ、こういうことをするんですね、うちの学校は。で、社会に出てみますと、それはそれはまあいろいろあるもんだなと感心したり驚いたり嘆いたり悲しんだり、もちろん喜んだり笑ったりと、そういうことがたくさんございます。親や先生に守られていたそういう学生までの頃とは比べ物にならない、まあ、まるで別世界に入ったのではないかと思うほど、まあ、いろいろなことを経験いたしますが、そのあたりは誰もが通る道でありましょうから、まあ、いいとしまして、私としては聖書の読み方というのも当然こう変わってくるといいますか、ちょっと力が入ってくるといいますか、それまではなんとなく生きていたんですが、聖書を真面目に読んでみようかなというのを外に出てから思ったりするわけです。与えられた御言葉をただいただいているというようなところではない、また違った響きが聖書からしてくるので興味深いなと思ったものです。で、それは私にとっては改めてイエス様の生き方を探求する旅の始まりだったかなとそのように思います。で、そんなある日、ザーカイの物語を読み直していて、その時にザーカイから呼びかけられるような声を聞いた、そんな気がいたしました。ザーカイが私に向かって言うんです。僕を見ろ、ちゃんと見ろ。ザーカイの物語、ルカによる福音書の19章1節からのところにございます。誰もが知っているお話と言えましょうか。徴税人のボスで人々から嫌われていたザーカイのもとにイエス様がやってきて、今日あなたの家に泊まりたい、このように言い出します。ザーカイ本人はもとより周りの人たちも大変驚いて戸惑います。イエス様ともあろうお方が罪人のである徴税人ザーカイの家に行くなんてどうしたことだと、まあ、ザーカイは驚きつつも大喜び、喜びのあまりイエス様にこう言います。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。勢いでそんなことを言ってしまいました。これを聞いた時のイエス様の言葉は大変印象的です。今日救いがこの家を訪れた、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。イエス様はこうおっしゃいました。ザーカイはご存知のように、まあ、徴税に税金を取り立てる仕事をしておりました。しかもその頭であったと、ボスであったと言います。税金というのは支払わなければならないものです、まあ、支払うというよりは納めなければならないものです。でも正直あまり喜んで納めていらっしゃる方はあまりいらっしゃらないのではないかと思います。で、徴税人がだから嫌われるというのは無理もない、税務署の人大好きな人あんまりいないんじゃないかと思うんです。で、しかも当時の税金というのは人頭税といって一人頭いくらというふうに、そういうふうに定められるものでありました。ですから当時の徴税人たちは一人いくらと定められたところに少し上乗せをして不正に税を集めて、その上乗せ分をピンハネするとか、そういったことをして私腹を肥やしていたというふうに言われています。ですからその頭、そのボスともなれば子分たちからも上前をはねる、そういうことをしていただろう。そのために一般民衆から打轄のように嫌われていた、そ そのような設定がなされています。ですから紙芝居など絵本などで描かれているこのザーカイの物語、これはザーカイは罪人でイエス様に出会ってそんな悪い罪人も悔い改めましたよと、あるいはイエス様というのはそんな悪いやつも悔い改めさせたすごい人なんですよと、そのようにしてこの物語は描かれていきます。でもよくよくこのお話を読んでみますと、ザーカイが不正をしたということは聖書には一切書いてないんです。ザーカイが不正をしたと書いてある箇所があったら教えてほしいと言ってもいいぐらい書いてないんです。書いてないから彼が不正をしていなかったとはそういう証拠になるわけではもちろんありませんが、周りの多くの徴税人やその頭が不正をしていた、そういうふうに言われているからといってザーカイも同じだと決めつけるのは実はおかしな話なのではないか。よくよく考えてみますと、これを単純に悔い改めの物語というふうに理解するのには実は無理があるような気がしてきました。財産の半分を施すという決断の後ザーカイはこう言っています。もし私が誰かから何か騙し取っていたら、もし私が誰かから何か騙し取っていたらとこう言うんです。今悔い改めた人が自分の罪についてもしって家庭の話をするようなことがあるでしょうか。本当に心から悔い改めたんだったら私が騙し取っていたものを4倍にして返します、そういうふうに言うんじゃないでしょうか。それをもし何々していたらというのはなぜですか。もう一つ、彼が不正をしていたというのならばそれを4倍にして返すと宣言をしたんです。4倍です、不正をしていたのに4倍返す、4倍って返すなんてできるわけがありません。不正に得た分を返すのでさえきっと大変だと思います。それまでの長い期間の不正ですから、それを全部取っておいたなんて考えられない。それを4倍にして返すできるわけがない。今しがた悔い改めた人がその口でそんな大ボラを吹くんでしょうか。しかもイエス様はその言葉を聞いて喜んでるんです。今日救いがこの家を訪れた。もしこれが嘘だったらあまりにも見えすぎた嘘です。イエス様はそれに気づかないはずがないじゃないかと。そこでもしザーカイが不正をしていなかったらというふうに考えてみたんです。私がザーカイの声を聞いたというのはそこなんです。彼は人が嫌がる、だけれども誰かがしなければならない仕事をしていました。しかも己の仕事に勤めに忠実でありました。でもそのために民衆からは悪人のレッテルを貼られました。嫌われました。疎ましがられました。そんな哀れな人物に移ってまいりました。ですから彼がここで不正をしていたら4倍にして返しますというのは、私は周りの人たちが言うような不正なんかしていませんというザーカイの潔白の宣言だったんじゃないかと。そういう人々を選んで、そういう人々のところにイエス様はやってきて声をかけた。そういう人たちの友になられた。そういうお話なんじゃないかと。何よりもそうした苦しみ悩んでいる人々に、つまりは周りから変なレッテルを貼られたり、あるいは理解してもらえない、そういうことで悩み苦しんでいる人々に、あなたのことは私はよく知っています、世の中の誰一人あなたのことを理解していなくても 私があなたを知っていますよ、だからあなたはあなたらしく生きていけばいいんです、堂々と生きていけばいいんですというふうに励ましてくださっている、それがイエス様という方じゃなかったか、そんなふうに思うようになったんです。一見するとマイナスに見えるもの、一般社会の価値観に照らし合わせれば無価値だと思われるようなもの、または好ましくない事柄や物事、それを抱えて苦しんでいる人、マイナスと言われる要素を、マイナスという価値観を逆転させてプラスに転じさせてくださる、そしてその中でもがいている人々に光を与えてくださる、希望を備えてくださる、それが神の一人子イエス・キリストの奇跡だったのではないか、いつでも傍らに寄り添うということの大切さとその意味を、このザーカイの叫びとイエス様の言葉から教えられたような気がいたしました。イエス様のこうした姿勢、視点、洞察力、そういったものを養って一人一人と向き合い、一人一人に寄り添い、受け入れ、理解し、みんなが生き生きと一番輝いていられる状態を導き出し続ける、そんな生き方を志せたらどんなに素敵な世の中になるだろうか、そういうところにこだわり続けることができたらどんなに素晴らしい世の中になるだろうか、その中の私は一人でありたい、まだまだ及ばずながらそんな思いを抱きながら聖書に向き合い歩んでいきたい、そのように思っています。年老いた漁師サンチャゴは85日目にとうとう獲物を仕留めます。しかもその獲物は記録物の特大のカジキマグロでしたから、サンチャゴはそのカジキマグロを針にかけてから仕留めるまでおよそ4日かかったといいます。4日の間この老人は寝ずに休まずにこの大魚と戦い続けます。そして4日の後彼は戦いに勝利いたしました。しかし老人の船は小さく、獲物がそれに比してあまりにも大きかったがために獲物を船に乗せることができずに、船に縛って港まで持っていくことにいたしました。ところが途中何度も何度もサメに襲われて、獲物はみるみるうちに食われてしまいます。老人はサメが襲ってくるたんびに力の限り戦います。棒を持ってサメを撃退していきます。でも港に戻った時には獲物は骨とヒレだけになってしまいました。かつて一緒に船に乗っていた少年だけがサンチャゴの元に駆け寄り、その骨だけの特大の獲物を見ながら、これはすごいと彼の健闘を称えます。老人はそれだけで十分でした。たとえ誰に認められるということがなくても、結果が目に見えて残らなくても、彼は自分の選んだ自分の信じた道を歩み続けて、そして勝利したからです。サンチャゴはその日、その夜、ベッドの上でライオンの夢を見たといいます。彼が信じた道を歩み続けて、それが正しかったことの証、そして勝利したそのことの象徴。彼が夢で見たライオンは地にどっしりと足をつけた大きい姿だったのではないかと思います。開拓伝道はもちろん、宣教の働き、信仰の歩み、これは迷いや誘惑との戦いでもあり、いろいろな妨げようとするものとの戦いでもあります。でもパウロは言います。約束された賞をいただくためにゴールを目指して私たちは走り続けるんだ。 走るのがしんどければ歩けばいい、歩くのがしんどかったら休めばいい。キリストはその首輝きを一緒に追ってくださっておられると、そう約束してくださってるんだから、安心していけばいいのだと。私たちは決して一人ではない。大事なのは必ず立ち返る場所が備えられているということを忘れないこと。目には見えないかもしれないけど、共に寄り添って歩んでくださっておられる方がいるということ、そのことを知り疑わずに歩むこと、励まし合う友が必ずいるということ。迷う時も試練に遭う時ももちろんありますが、神様は私たちにそのような試練をお与えになるだけではなく、逃れる道をも備えてくださる方であると私たちは教えられ知っているはずです。その備えられた道を私たちが選んで自信を持って歩むときに、主は必ず私たちを顧みてその働きに報いてくださると信じています。誰に認められるというようなことではなく、誰に褒めたたえられるということでもなく、本当に主に結ばれていると自分自身で納得できたときに、私たちもこの老人のようにライオンの夢を見ることができるのではないか、そう信じております。一言祈ります。主なる神様、このひとときを心から感謝をいたします。御子イエスキリストが私たちに伴ってくださることを信じ、それぞれの信仰の戦いを戦い抜き、また平安のうちに世の務めを全うできますように、私たちを守り導いてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。